FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章30節を見ていきます。製品開発のタイムライン。企業は新しい製品の開発と発表を行うために製品のタイムラインを作ります。このタイムラインを通して明確なステップを分かることができます。新しい商品を開発する中での目標、開発の戦略的なステップ、どのように状況が進んでいるかのロードマップのようなものです。今日見るローマの8章30節では、私たちの霊的な歩みの中に見られる重要なポイント、節目について私たちに教えてくれます。人間のタイムラインというのは時間に縛られています。しかし神様が私たちのために見ている歩みというのは時間と永遠と両方を含んでいます。神様が私たちを成長させるためにこれまでやってきてくれたこと、そしてこれからやってくれることの全体像を私たちが理解し分かることを通して、神様が私たちのうちに働られたことを必ず完成させてくれるという確信と自信を私たちに与えてくれます。一緒に祈っていきましょう。今日、主の御言葉を聞き、私たちの心を整えていきましょう。イエス様、今日あなたの御言葉を通して今日私たちに語ってください。私たちはあなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。ローマの8章30節。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちをさらに栄光をお与えになりました。黙想の質問。30節で出てくるあらかじめ定められていたもの、招いた、義と認められた、栄光にという言葉を説明してください。これらがなぜ神が私たちのうちで行われる働きに重要なのでしょうか。このローマの8章の29節から30節で、私たちの霊的な旅で重要な出来事、重要な節目、出来事を見せてくれています。私たちの成長を支える基盤となってくるものです。そのいくつかが次のことです。神があらかじめ知っておられた。また神様はあらかじめ私たちを定めた。神様が私たちを召した。神様が私たちを義と認めた。神様が私たちを栄光に輝かされるということです。この教えというのは、私たちの人生の中で神様がどのように働くかというとっても大切な、教理を説明しています。前回私たちは神様の予定説、あらかじめ知っておられるということを、見ました。神様はあらかじめ、また私たちを予定されて、 生まれる前からイエスのようになっていくことを定められました。これらは私たちのタイムラインで書かれることですけど、世界が創造される前、永遠の過去において起こった出来事でもあります。これらはある意味企業が製品を開発する前に下す経営判断のようなものであって、でもそれは新製品を開発するという決定ではありません。用としているのは生ける神が永遠の昔から始まりから私たちを成長させる計画を持っていたということです。29節で見たように、神は私たちをあらかじめ知っていました。私たちを選び、私たちを神の姿へと変えていくという計画を持っていました。神様の最終的なゴールというのは、私たちがキリストの似姿に作り変えられていくということです。考えてみてください。私たちがあらかじめとか神の予定説とかいう言葉を理解完璧にできなくても、神様の計画が私たちのこの短い人生の中で起こることよりも素晴らしいということを理解してほしいです。永遠から永遠に続くものです。神様があなたのために持っている計画というのはそのように大きなものであります。神様が持たれている計画をこんなにも聖書で表してくれる偉大なところはありません。私たちの人生のタイムラインの最後の二つの節目というのは、義と認められる義人と栄光を受けるところです。神様が私たちのうちでなされることであって、キリストを通して私たちのうちでされることです。義人、ローマの3章と4章で見てきました。私たちは信仰によりキリストの犠牲を通して義と認められています。神様が私たちをご自分の御前で義と見てくれるのは私たちが律法を守ったことからではなく、イエスが十字架の上で私たちのためにやってくれたことを通してです。イエスが私たちの罪を許し、ご自分の血潮で私たちを無罪と見てくれる。私たちはそれを通して今神様と愛の関係を持って義、信仰を通して義と生きることができます。栄光。私たちは栄光をローマの8章の18節でも学んできて、私たちのうちでいずれか表される栄光について見ました。それは今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足らないと私は考えますとパウロは言っています。これがキリストが力と栄光を持って再び来臨した時のことを話しています。私たちはその時栄光に満ちた復活の体を受け取り、永遠にのうちに生きて、神の栄光の中で生きる、神様がもともと持っていた計画の中で生きるということです。ある意味、私たちは今もう神の栄光の中に生きています。ヨハネで17章22節から23節でイエスがこのように言っています。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいてあなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。 神の栄光とは神の臨在です。私たちは神の栄光の中に住んでいるのは神様の御霊が私たちのうちに住んでいるからです。しかしイエスのが戻ってきたとき、私たちはその栄光を完全に体験することができます。飯、三つ目の言葉、五つ中の最後に出てくるこの飯、私たちの飯というのは神様の、永遠の計画の中で神様があらかじめ予定された、ところで出てきます。それは神様の義人と栄光による私たちの中で神様が働いていることを結びついてくれます。召されるというの、神様に招かれるということというのは、私たちが招待されていて呼ばれているということです。神様が私たち一人一人をご自分のもとへと、ご自分の計画へと召しておられる。召されるということを深く理解するために、聖書がどのようにこの言葉を使っているか、いくつか見ていきたいと思います。最初、第一コリント一節の一章の九節、神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストと交わりに入られたのです。第一テサロニケ二章の十二節、ご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むように進め、励まし、厳かに命じました。第二テモテ一章の九節、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ。第一ペテロ2章の9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を暗闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。私たちがローマの8章の28節の学びで見てきたときに、私たちは後ほどキリストが長子とされるということを見ると言いました。29節で、神様の計画が、偉大な計画が、私たちがキリストの姿に変えられていくことだということを見ました。神様の召しというのは、私たちの感情的なことでも、単なる神秘的な概念でもありません。神様が私たちを召し、私たちのうちに働き、私たちをキリストのようにしてくれます。29節で書いてあるように、私たちが御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。これこそが神様の永遠の計画であります。神様は私たちをこのような永遠の目的へと召しています。神様は私たちをご自分の 目の前でキリストの十字架を通して義としてくれています。また私たちに栄光を与えられて、私たちは御霊が私たちのうちに住まわれるから、今その栄光に預かることができます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたが持っている偉大な計画、私たちのために持っている目的を、ね、世界の創造の前から持っておられた計画、感謝します。私たち一人一人を召してくれて、あなたのうちに、あなたと共に愛の、関係の中に生きるように私たちを召してくれたことを感謝します。私たちを義と認めてくれ、私たちの罪を許してくれたことを感謝します。あなたが私たちに御霊を与え、私たちのうちに住み、私たちを通して栄光を表してくれることも感謝します。 これらのことすべて信じて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では、次回また FBS で。